東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
リュウと
ハルナの
フリービーツ。
この番組はリュウとハルナによる音楽を愛する2人が語り合う音楽情報バラエティ番組です。あれ、久しぶり。
久しぶりです。
僕リュウです。
僕がハルナです。なんかこんな入り初めてやけど大丈夫大丈夫、これやこのキャラ崩壊してない。大丈夫
だ、大丈夫だよ。今日ね、4月19日らしいっすよ、う
ん、すっかりなんか、うん、あったかくなってきて
ね。今日21だか2度だね、うん、ちょうど涼しい感じ、
うん、リュウ君のね、うん、ワードとして涼しいっていう言葉が出てくる日が来ると、うん、は
い、このだって長袖のシャツの下半袖だからもうね、
うん、ね、まあでも過ごしやすい時期になってきましたね。ゴールデンウィーク目の前にして、うん、結構そういう意味ではね、ちょっとコロナが気になるところではありますけども、
うん、
はい、なんまたね楽しい予定を皆さん立てているところではないでしょうか。
そうだね、
はい、
う
ん、それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームからラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくは fb@radio365.net fb@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。
それではリュウとハルナのフリービーツ第99回目放送、恋のゴールデンウィークが始まります。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
ハズイトーク。このコーナーでは音楽ネタに限らず日本世界中で今話題になっていることを語り合うコーナーです、はい、今回のお題は生理です。
生理、
はい、
はい、
僕は生理が苦手です。
生頓生理生頓
バシ
バシっていうことなんですけども、
うん
うん、どうしたんですかこの時期に。
ちょ、そう、
春なのに生理生頓咲いて
春だからさ、この衣替えみたいなのあるじゃんさ、
はいはいはいはい、
それでね、やっぱちょっと俺も入れ替えしてたんだけどさ、服をさ、
はい、うん、
いや苦手、物を捨てられないタイプ。
ああ、わかりますわ、
うん
うん、それはそれでね、
そう、冬物しまおうと思うんだけどさ、
うん、
これ何年か着てないけど、あ、でも来年次着るんじゃねえかなとかさ、
うん、
そう、それで結局捨てられなくてどんどん物が増えて、
ね、増えちゃう。
そう、
なるほどね、
うん、
なんかね、生理っていうと、うん、なんかいろいろ心の心境の変化があったのかなとかね思っちゃいましたけど、
うん、ほほほ、それは後でゆっくり話すよ。
まあでもね、どうですか、そういうなんか部屋とかは割と収納が多いんですか、リュウ君の部屋は。
そうでもないのよ。
そうでもない、
だからね困っちゃう、
うん、
しかも雑誌とかも、うん、まあ、貯めてさ捨てなきゃいけないんだけど、うん、捨ててる最中で読み始めちゃうんだよね。
わかる。もう本当にね、本とか CD とかね、
そうそうそう、結局ね、なかなか捨てられないし時間かかっちゃうのよ。
うん、なんかそうそう、あ、懐かしいって開いたらね、
そう
もう1時間ペロリですよ。
気がついたらね、もうなんか大型の特徴らしいけどね。
そうなの、僕 A 型だけでやっちゃうよ。
あら、
うん、あら、懐かしいじゃんって開いてね、
止まっちゃうんだよそこで。
わかるわかるわかる。
どんどんね、物捨てなきゃって思ってないよ今回。だからさ、その洋服を片付けてる時に、うん、まあ、何着か捨てたんだけどさ、
うん、
やっぱそれでもね、私昔買ったものってさ、
うん、
まあ、5年10年前に買ったものって結構ね高いものが多かったの、なんか知んないけどさ、
わかる、うんうん、
それもなんかあって捨てられないっていうかさ、うん、これいくらしたのになとかって考えるとね、うんうん、じゃあちょっと着るかもしんないから取っとこうってなっちゃう。ダメなやつね。
確かにな、うんうんうん、そう、なるほどね。服とか、うん、服本、あとは何ですか、うん、結構捨てるものといえば、でもそんなもんか、
うん、
うん、
え、服とかどう、やっぱ多い、春菜くん。
いや、僕ね、服ね、そんな持たないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、っていうか、服は同じものしか買わないっていうか、
うん、
なんか、うん、これスティーブ・ジョブスと一緒のあれなんですけど、うん、そこに思考を巡らす時間がもったいないっていうか、だからおしゃれじゃないんですよ、僕だから全然、まあ、なんか黒いものしか着ないし、
うん
うん、だからデニムしか増えない、
うん、
デニムは、なんだろうな、 そうね、新しくしたいなとか、
うん、
あの流行り廃りがあるじゃん、
うん、
あのスキニータイプが流行ったりとかちょっとダボっと着たい履きたい時期があったりとかして、うん、そういうのは増えるけど、うん、なんか上に着るものはほとんど買わないかな、あのあとアウター、
うん、うん、
そうね、でもアウターちょっと溜まってきたから僕も捨てないかな、
うんうん、俺も大体着るもの同じなのにさ、
うん、
増えていくのは増えていっちゃうよね、
うん、不思議
ね、
うん、
そうなの、やっぱ捨てなきゃいけないんだけどね、
うん、
誰かお手伝いさんでも呼ぼうかな
結構ね他人にやってもらうとねスパッとね、
あの諦めつくっていうかね、
要はなんていうの、そう諦めつくし、うん、そのものに対して愛着ないからボンボンボンボンね、
う
ん、
そうそうそうそう
捨てれるかもね、
そうなんだね、うん、あとそう洋服もそうだし、なんか頭の整理とかさ、
うん、どうですか、そ
のさっきの雑誌のあれじゃないけどさ、うん、なんかこのことを考え、まあ、例えば、ね、作詞とかにしてもさ、
うん、
作詞してるんだけどなんかちょっと別のとこにこう注意がいっちゃうとそっちにこうまた行っちゃうとかね、うん、そういう頭の整理とかってどうしてる、うん、やっぱこう集中をするときとかさ、
うん
うん、
集中するときってもう本当僕集中力ないんで、
うん、
でも作曲する、あ、やっぱりね没頭するのは作曲するときとかかな、うんうん、本読んだりとか、
うん、
そう僕ね作詞するときね没頭しないようにしてるんです逆に、うん、なんかね硬い歌詞ができちゃうんで、
うんう
ん、なんかお風呂入りながらとか、
うん
うんうん、の方がそういうときは逆に頭の整理っていう部分では、
うんうん、
リラックスして切り替えができるっていうかね、
うん、
いいけどね、
ほほほ、
うん、
そう俺もねお風呂意外とね水辺にいるとね、
うん、
いろいろこう考えつくんだけどね、
水辺のほとりにいると
かわいいでしょでもねそこから離れると忘れちゃうんだよね、うん、ダメだよ、
雰囲気って大事だけどね、うん、頭の整理するときってね、うん、例えばほらなんか僕とかもうそう結構気にしいだったりすると、
うん、
一つのことにさ、あこういうのやんなきゃよかったなとか、うん、言わなきゃよかったなとかやっぱあるじゃないですか、
うんうん、
であってやっぱりそこの整理っていうのをいかに早くするかしないか、
うん、
うんが大事だなと思ってて、
うん、
なんかほら同じことでくよくよ悩んでも仕方ない時ってやっぱ多いし、
うんうんうん、
なんかそれは最近でも最近余計思うようになった、あ年を取って、
うん、そう、うん、そこね、うん、俺も年を取ってちょっとねいろいろ
うん、
そう前向きに考えるっていうかね、
うん、
まあ、余計なことって言っちゃあれだけど、まあ、考えなくてもいいことをそんなねうじうじしなくはなってきたかな、
うん、
いろいろと、
うん
うんうん、
そう忘れないように、忘れないとか忘れるようにしても忘れられないもんだしね、
うん、
一回こう受け止めちゃったものっていうのはね、うん、だから、うん、そうね、うん、まあ、とりあえず片隅に置いといて次っていう、うんうん、なんかマインドに持っていくと、
うん、
いろんなことが逆に楽っていうか、
うんうん、
まあ、これもね年を取ったからと思いますけど、
うん
うん、なんかそういう意味では整理っていうか、
うん
うん、こう心の引き出しが増えたじゃないですけどね、ここに、とりあえずここに入れとこうとか、
うん
うんうん、っていうことができるようになってきたかなっていう、うん、
心の引き出しね、俺ちょっと覗いてみたりしちゃうかな、その。
こう なんていうの、あの多いの、
そうそう多いの、あここどうかなとかね、
ガタガタガタって引き出しが多いんだね、ちっちゃいのが多いっていうかね、でも整理整頓しながらやるっていうかね、
うん、
ほら生きている上でもさ、ちょっとさ言葉が硬くなっちゃうんだけど、
うん、
このあそういえば過去を振り返ったりすることもこれ整理だと思うんですよ。
お
まああの時は良かったなっていう振り返り方は僕はしないんだけど、
うん、
なんかこうなんか気がついたらこういうのができてたとか、
うんうん、
そういうのはある、例えばなんか日々暮らしでこういうの積み重ねていったらこうなってたみたいな、
あ、
うん、あるそういうの、
そうだね、うん、日々の積み重ねね、
うん、
まあ、でもその、まあ、多分俺春菜君と会ってからじゃないかな、そういうさ考え方っていうかさ、
ああ、
うん、そうだからなんかしないけど、ね、ちょっとずつその前向きに考えるとかさ、
うん、
っていうのはいつの間にかそうなってきた気がする、
うん、
ここ何年かで、
なるほどね、
うん、考えてなかったけど、多分意識してそうしたわけじゃないんだけど、うん、いつの間にか多分ね、うん、そういう考え、うん、昔とはちょっと考え方が変わってきた気がするかな、
うん、なるほどね、
うん、
でも積み重ねって大事だなって思う、なんかこれは別にほら歌の練習とかでもそうだけど、
うんうん、
毎日やってるとやっぱり見えてく、そうじゃないと見えてこないものってやっぱいっぱいあるじゃん、
うんうん、
作曲もそうだし、
うん、
なんか今日できそうにないなっていう日でもとりあえず書く とかっていうことをやっていかないと、いざこれ作るって時に手順が悪かったりとか、うんうん、まあ、インスピレーションに対して手が追いつかなかったりとかする時もあるんで、うんうん、やっぱそういう意味ではそういう積み重ねみたいなのは大事だなって最近思うようになった。それも自分のアーティスト人生って言ったら変だけど、うん、一つの整理かなと思う。
そっか、いいな。今回もちょっといろいろ勉強になっちゃったな。
そう、そんな大したこと言ってないけど、
うん、うんうん、そっか。じゃあちょっとこれからもいろいろね、整理しつつ、
はい、
前に進んでいこうかなと。
整理大事ですよ、
うんうん、ね、今回は、ね、99回目だからね。
そうです、
次回100回目ね、
うん、
ちょっとゲストを考えてね、
お、見逃せないぜ。
100回目を迎えようかと思うんで、
はい、
ぜひ
これはサプライズゲストが、はい、
次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、ファジートークのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
スポットザアーティスト。このコーナーでは今話題のアーティストにスポットを当てて、お互いの音楽感をぶつけ合うフリートークコーナーです。
はい、
今回のスポットアーティストはアラヤちゃんです。
アラヤちゃん、
うん、
はい、
はい、アラヤことアラヤ由美さんっていうことになるんですかね、
うんうん、
でも僕は、うん、ずっとアラヤさん、アラヤちゃんって呼んでますけども、はい、ちょっとプロフィールを紹介したいと思います。
はい、
歌唱歌姫をキャッチコピーに海外で主に活動してきたアラヤ。歌唱歌姫で検索していただくとニュース記事などが見れます。もう見れるんですよ。
いや
全然バーッと出てくるんですけど、2016年の4月まで歌唱歌姫をキャッチコピーに掲げるアラヤとして海外を拠点として活動してきました。活動拠点が海外ですね。デビューライブで2015年にベルギー最大のフェスメイドインエイジアのメインキャストとしてメインステージに行って、初ライブを 2days 観光。メインステージ集客数は6万1000人です。1日、はい、こちらがデビューライブですね。で1年にわたりシングル3作をリリース。そのどれもが MV の内容は現代の隠された日本の闇をテーマとした非常に過激であるということもあり、海外で話題に。日本では新聞に過激歌姫としてトップニュースに取り上げられる。
ほうほうほう。
これなんかね、僕もねネットニュースかなんかで見た気がするんですよ、うん、だからおすげえと思って当時ね、まあ、その前からちょっと知り合いではあったんですけど、
うんうんうん、
すごいお前めちゃめちゃ頑張ってるやんと思って、そう見ててすごいすごいと思って見てたんですよ、
うんうん、
で、まあ、幼少期もオペラを習ったりとか、
うん
うん、なんかコンクールでも2年連続で最優秀賞。
ああすごいね、
うん、中学、うんうん、小中と、うん、とかあと名門の音楽学校とかにも推薦受けたりとか、
うん
うん、なかなか英才教育だって
思うんだね、うん、すごいね。
案外ね、過激歌姫の過去は案外英才教育だっていうところが、うん、すごい意外性があって僕いいなと思うんですけど、
うん、
はい、でご自分で、まあ、音楽をやりたいと強い思いから、まあ、そういうね、なんていうんですか、そういう道からちょっと外れてって言ったら変だけど、
うん、
違うアプローチをして16歳で上京、
うんうん、
で大手プロダクションの Apex アドバンスクラスにてさまざまなことを学び、ビーイング系列の事務所にお世話になりながらロックに目覚める。そうですね、16ね、うん、上京してからロックに目覚めたっていう、
うんうん、
ね、やっぱそこまであれだったんですね。なんかこうなんていうんですかね、こうな、まあ、下積みじゃないですけどね、
うんうん、
なんかこう自分でそれこそ積み重ねる時期があったんですね、
うん、
はい。その時ビーズのプロデューサー中島正雄氏の目に留まり、中島氏の立ち上げたプロダクションに所属し活動した後、会社を経営したいという意思のもと自社を立ち上げセルフプロデュースを行ってきた。
すごい人、ね、
うん、ね、すごいですね、
うんうん、
結構思い立ったら吉日の人かもしれないです
けど、ね、
バッとこう行動力がすごいですね、
うん、
はい。同時に数々の、仮歌などの依頼も多く受け、倉木麻衣さん、神木屋さん、水木奈々さんなどさまざまなアーティストの仮歌を担当したこともあると思います。はい、でアラヤさんの前に活動していたローズ名義では、自主制作 CD を手売りで2000枚。
すごいね、うん、2000枚
の。僕も持ってますね確か。チラシもねその時のやつ撮ってあると思う、うん、そうで、まあ、演歌歌手の方々が来られる演歌ディナーショーにも 出演して、まあ、チャリティーディナーショーにも出演したりとか、
うんうん、
はい、いろんなもすごいです。もう数えられたらね、きりないんですけど、本当に。でもその本当にね、矢井田ひとみさんとか浜崎あゆみさ
ん
のところでベース弾いてたファイヤーさんとか、
うんうん、
あと桃色クローバーさんとか、矢沢永吉さんとか、
うん、
そこのバックで、ドラム叩いてた石井優也さんを従えてソロ活動を、そうそうそうそう、で世界的に有名なアースシェイカーのマーシー氏と、親交があり、赤坂ブリッツにて共演およびコーラスを担当したという
。うん、
そうですね、ここまで結構、ここまでプロフィールに盛りだくさんな人なかなかいないですけど、
ね、
はい、はい、
好きな、
そう、ここで、僕結構ね、あれなんですけど、
うん、
日本初ライブ、やっとここに日本初ライブなんですよ、うん、日本初ライブがなんと2016年12月9日に大仁田敦さん率いるファイヤープロレスさんとのコラボライブ。
ほうほうほうほう、
ね、プロレスリングが初ライブってなかなかなもん、なんかしかも大仁田敦さんってなかなか異色っちゃ異色ですよ ね、
そうね、
もうファイヤーってね、これ僕ら世代だとね、もうあの有刺鉄線、
うん、そうね、
電流爆破ですか、うん、デスマッチの本当に過激な、うん、過激かける過激のねコラボレーションがあって、まあ、さよなら大仁田敦第1弾でリング上でのライブパフォーマンスを行った、
うん、
過激歌姫らしい日本初ライブと言われたということですね。はい、そんなあらやちゃんの今日は 音源というか音楽持ってきましたよ。
はい、
はい、では皆さん聞いてください、あらやでダミー。1曲しか流さないのがね、もったいないぐらい、もったいないっていうかあれなんですけど、うん、音楽性がすごく広くて、うん、音楽性自体はこういう過激なね、ヘビーロックというか、
うん、
そういう方向のアプローチもあるし、バラードがねすごく良くて、
うん、
今ねニューシングルが出てるんですよ、4月の10日、
うん、
5枚目のシングルですね、
うん、
ムーンというシングルが、これがね、うん、いいんです。さっきも聞いていただいたダミー、
うんうん、
これがまず収録されてるんですけども、
うん、
はい、このムーンっていう表題曲のムーンもなかなかいいやバラードでして、
あ、バラードなんだ、
そう、ちょっとね、もう過激歌姫っていう部分でちょっと過激な曲を流した方が彼女にとって分かりやすいかなと思って、
うんうん、
今回ダミーを選ばせてもらったんですけど、
うん、
それに負けじと本当にすごいいい歌詞が、僕好きかな、なんかぜひね、サブスク解禁されてますので、
ほうほう、
そう、サブスクでも聴けるし、
うん、
手に持っておきたいとあるじゃないですか、コレクターが、うんうんうん、そこをねうまく刺激してるなと思うんですよ。この実際に CD も販売開始されてますので、彼女のホームページからツイッターとかで飛べるのかな、飛べるので、入っていただいて購入っていうこともできますので、
うんうん、
はい、ぜひね皆さんお買い求めの上ですね、ファンになってしまってください。
また可愛いのチョイスするよね、春菜くんも
可愛いのでも本当にね綺麗っていうか、美人さんなんですけど、
うん、
それ美人さんなんだけど、やっぱりこういう過激なメッセージ性を持って、
うんうんうん、
アートするというか、音楽するロックするっていうことはね本当に大事だなっていうか、
うんうん、
今必要とされている要素なんじゃないですか、自分の言葉を歌うっ
ていう、ね、うん、はいはいはい、
ぜひね、チェックして、要チェックですよ今後も、はい、ぜひぜひあらやちゃんよろしくお願いします、
チェックします。
以上、スポットザアーティストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
フリービーツエンディングのお時間です、うん、コーナーごとのまとめです。ファジートークでは生理ですね、うん、僕の苦手な生理の話を、
はい、
カルナ君からありがたい言葉を頂戴いたしました。
ありがたくはないけど、はい、でもね、楽しかったですね。
ね、
はい、
うん、スポットザアーティストでは、はい、アラヤさんですね。
はい、
うん、ロック、いいね、ちょっと聞いてみようかな。
ロック姫ですね。
うん、ね、
めっちゃいい。
うん、ね、結構こういう声も好きだしね。
うん、うん、ね、本当声いいよ。うん、うまいし。
検索してみようって思っちゃった。
うん、ぜひぜひ、うん、ね、ライブやってくれたらいいのになと思うけど、
ね。あ、そうだね。うん、あ、春菜くんライブとかあるの？
あ、僕ですか。僕は5月5日に池袋オンリーユーというところで、
ほうほうほう、
はい、なんか芸能の集いという、あの、まあ、ちょっとそういう業界とか、あとそういうのに興味がある人とか集まるパーティーというか、うん、そういうところでイベントに出させていただきます。ギャラクシー M78 やります。
お、いいね。
5月5日です。
それは、はい、うん、あの昼間とかじゃないよね。
まだね、その辺の詳しい情報、でも多分早い時間だとは思います。あの、そんな、まあ、朝からやらないですから、
うん、
まあでも、うん、お昼過ぎとかから開始してみたいな、まあね、今の感じだともう9時ぐらいには、ね、みんな撤収しなきゃいけないだろうから、それぐらいまでって感じだと思いますけど、
了解です、
うん、はい、ありがとうございます。では番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。僕はとリュウ君はツイッターもインスタグラムもフェイスブックもやってます。ここは HALUNAX ハルナックスというアカウントをツイッターでやってます。
私リュウはですね RYURYU0306 というアカウントでやってるんで、
はい、
友達になってください。
友達になってください、はい、
友達になってお願いします。
はい。
それではリュウとハルナのフリービーツ第99回目放送、恋のゴールデンウィーク、これにて終了です。
はい、
ここまでのお相手は、ちょっと今年の夏は髪型変えようかなと思ってるリュウと、
髪型変える、確かにずっと変わってないもんね。はい、そんなリュウ君と最近競馬にまたハマり出している春菜がお送りし、そういう最近ハマってるんですよ。はい、お送りしました。
大きな当てよね、
当てよう。
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。